ック IR セミナー。この番組は証券コード3741東証プライム上場、セックの IR 活動の一環としてお送りします。お話はセック代表取締役社長の櫻井慎太郎さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は9月28日に大阪で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード3741東証プライム上場、株式会社セック代表取締役社長櫻井慎太郎さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお届けいたします。
どうも皆様こんにちは、株式会社セックの櫻井と申します。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。はい、それでは、会社の、紹介をさせていただきます。株式会社セック、システムズエンジニアリングコンサルタンツの頭の SEC を取りましてセックという社名になっております。システムズエンジニアリングを極めたプロの技術者集団を目指すということで、1970年、今年で54期目になりますけれども、当時東京大学の機械のドクターを出た創業者と同じく東大の機械の院生と早稲田の院生3名でうちの会社を設立いたしました。今現在2004年にジャスダックに上場いたしました。現状はプライム市場、資本金がジャスダックに上場した際に増資いたしまして、ここに書いてある4億7730万と、従業員が375名、バブルの時も人を増やさず質実剛健で歩いてまいりました。我々のお客様のメインとしてはここに書いてある通信キャリアさん、大手電機メーカーさん、あとは国のいろんな機関ということになります。はい、我々リアルタイム技術というものを標榜してまして、これ何なんだと毎回聞かれるんですけれども、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、簡単にご説明します。コンピューター、人が介在しないでコンピューターが動くという、もうこれに尽きると思います。人が介在しません。例えば人工衛星のソフトウェア、これは人が介在しません。いろんな情報が飛び交ってきて、そのインプットに対してアウトプットを出すという、自動運転、これもしかりです。いろんな信号、いろんな画像が入ってきます。アナログもありますし、デジタルなデータも入ってきます。情報を元にして最終的にはアウトプットとして、アクセルをこれだけ踏め、あるいはステーリングをこのぐらいの角度で右側に切れというようなアンサー動作を設定をするという、それとロボットですね、ロボットもそう、間に人が介在しません。ですのでコンピューターの中できちんと考えて整理整頓して動いていくというようなものがリアルタイムソフトウェアだと思ってください。でちょっと元に戻りますけれども、我々の作業の比率、こんな単純じゃないんですけども、分かりやすく説明すると、全体を100とすると設計が 50%、 プログラミングが 10%、 テストが 40%、うちの会社はソフトウェア会社なんですけれども、実にソフトウェアを作ってる仕事の時間というのが全体の大体 10% 程度にしか過ぎないということと、もう一つ20対80、我々の作るソフトウェアのコードというものは実際に動くのは 20% しかありません。残りの 80% はもしこういうことが起こった時にどうするかということをしっかりと規定しているという、そういったところのソースコードですので、逆に言うとこういうものが動かない方が良いということになります。
なんかすごそうなんですけど、これ一般的には どんな比率になるんですか？
20対60対20です。大体設計が20で、やはりどうしてもプログラミング作業というのは多くなりますので 60%、 テストが 20% ということになります。で 我々のこの設計作業というのは、例えば自動車の場合にこういう信号が来たらこういうふうに動こうねっていうところのディスカッションだとか、いろんなトライだとか、まあそういったものが非常に多くなります。ですのでそういった意味では設計をある程度しっかりすることによって、プログラミングを一瞬で終わらせて、あとはテストは網羅テストをします。全部の動作を確認する。こうしないと自動運転というのは行きません。今の我々も首都高で、ある自動車メーカーさんの車の中に乗りながらいろんな信号を持ってきて、我々のアルゴリズムが正しいかどうかの検証をまだやってます。まだやって、ちゃんと保険かかってるんですよね。エンジニアに保険をかけて、何かあった時には保険が下りるようになってるんですけれども、まあ、そういったことをしながらテストを随時続けてるという。我々は今2025年ターゲットの自動運転、その次は2030年ターゲットの、研究開発、これを中心にやっています。そういう意味で設計が我々5割、普通の会社はやはりどうしてもプログラミングというのは 20%、60%、20% でプログラミングが大きくなってくると思います。はい、我々の事業領域を4つご紹介します。社会基盤と宇宙先端とモバイルネットワークとインターネット。私が入社した1983年には上の2つしかありませんでした。社会基盤システムと宇宙先端。そもそもこの2つが、うちの会社の成り合いになります。社会基盤の成り合いはダムの制御から始まりました。ダムの、雨の雨量を測定しながら、そのダムのゲートの自動制御、あるいは、そのダムの支流の河口の河口堰の方のゲートの制御、まあ、こういったところのコントロールをやる、いわゆる社会基盤系のシステム。それと、宇宙先端の方側は、当時 H2 のロケットの、カウントダウンだとか、あるいは、後で出てくるかもしれませんけれども、陽光という太陽フレアの観測、これは日本で初めて、開発した、打ち上げた科学衛星のシステムになります。この4つ のビジネスフィールドを簡単に説明してまいります。まあ、我々のやっているシステムというものは、やっていること自身がこのサステナビリティに属しているものになりますので、まあどこか必ずこの9個の SDGs の項目の中にはマッピングされているというふうにお考えください。では今、社会基盤システムの代表的なものを言いますと、高度交通システムですね。皆さん高速道路に入る、入って、ETC でこう自動的にこう、お金を払ったりだとか、あるいは、渋滞の情報を判定するだとか、あるいはあそこのインターチェンジに行くのにどのくらいの所要時間がかかるだろうという、所要時間測定というのはいくつかの方法があって、今かなり精度が高まってきてますね。それといろいろな位置情報のシステム、この位置はどこにあるんだろうかというようなシステムと、あと動態監視をしたりだとか、あとは緊急医療支援システム、あるいは医療関係のシステムをやっているのが社会基盤になります。それから今我々が伸ばしていこうと思っているのはこのヘルスケア、あるいは国のシステム、環境エネルギー、こういったものを伸ばしていこうというふうに考えています。後でこの社会基盤の売上のご説明をしますが、特にこの環境系の受託が今年の1月から3月大きい案件が出てきましたので、社会基盤の売上が非常に高まってきております。はい、宇宙先端システム、宇宙先端という言葉なんですけれども、この中には3つカテゴライズがあると思ってください。まず宇宙ビジネス、それから2番目が自動運転、3番目がロボット。経産省の定義としてモーターとアクチュエーターが入っているとロボットと定義するというふうに書かれてますので、自動運転はこのロボットの分野、先端分野の方に入れてあります。だいたい売上が宇宙先端の宇宙と自動運転とロボットで3分の1、3分の1、3分の1となっております。まず、衛星搭載システム、日の出だとかはやぶさ2だとか、最近NHK でやりましたね、はやぶさ、はやぶさも我々絡んでましたけれども、最近で言うとはやぶさ2、あとスペースデブリの除去衛星、今ちょうど、新聞発表でいろいろな写真が出てますけれども、最近目新しいところで言いますと、JAXA がやってます H2A の第1弾ロケット、直径が4メーター、 長さが11メートル、でかいゴミなんですよ。これをゴミと呼ぶなのかどうなのか分かんないですけども、今それが、どういうふうな形で徘徊してるか、ぐるぐるぐるぐる回ってるかということを見極めるフェーズが終わりました。例えばその筒がぐるんぐるんぐるんぐるん回ってるのか、ぐりぐり回ってるのか、あるいは回らないで飛んでるのか、そういったところを、静止画像を撮るという、近づいて撮るということまでが終わりました。これが非常に難しい理由というのが、このゴミは通信で信号を出してません。だからこのゴミがどこにいるかがわからない。そのわからないゴミを、しっかりと探していくという技術がまず一つ、そして近づいていって写真を撮る。でこれがフェーズ1になります。でこれからフェーズ2、いよいよこのデブリどうやって落とすか。いろんなデブリの除去の方法にはいろんな方法があるんですけれども、基本はやり方は別にして、今あるぐるぐる回っているゴミをちょっとだけ軌道を落としてあげる。軌道を落としてあげることによって大気圏の中に突入させて燃え尽きさせて消滅させるという、これが基本です。でとにかく今大事なのは、いろんな衛星を打ち上げるのに問題が起こる。我々の今国際宇宙ステーションもデブリが飛んできてるんで、細かく細かく軌道の位置を変えています。まあ、そういったところがないようにこのデブリを除去するってことが非常に大事な仕事になってきます。あと国際宇宙ステーション、まあ、そろそろ引退なんですけれども、今我々がやろうとしているのは次のフェーズの月ゲートウェイのための技術の蓄積になってます。特に我々がやっているのはこの中の、無重力状態で動く、ロボット、これの開発があります。あと天体望遠鏡、これハワイの山のてっぺんですね、スバル天文台という天文台がありまして、スバル天文台で得たデータを全世界の科学者に分散オブジェクト指向のコルバという技術で配信をしているという、その他モバイルネットワーク BF、 インターネット BF に関しましては、まあ、皆さんお使いの、スマートフォンで使われているお財布携帯ありますね、そこの、基盤の開発をやらせてもらっています。合わせて、今マイナンバーカードがどうのこうのっていう端末側ですね、サーバー側はいろいろトラブルがあるみたいなんですけれども、我々は端末側でいろいろお仕事をさせてもらってます。あと面白いものとしては海中資源の管理、これも 2,3 年前からやってる話なんですけれども、魚の、数のカウントを、やっています。去年も多分お話ししたかもしれないんですけども、こっち側にあるイケスからこっち側にあるイケスに魚を移動させます。その時の移動するここにカメラを設置して、でそこの画像解析によって魚の数のカウントをするという、ほぼほぼ、合ってるというお客さんからの回答をいただいています。最近は、さらにそれに加えて体重を測定して推定したりだとか、特に今、北の方でイケスがあって、あそこのイケスまでに、一回一回こう船で、成長生育を見ていくのは大変だというところの、課題解決のためにこういったものを使われ始めているというふうにお考えください。そういったものをやっているのがこのモバイルネットワーク、インターネットということになります。これもリアルタイム技術ですね、人が介在しない技術になります。はい、売上なんですけれども、2024年3月期の第一四半期の、売上比率ですね、第一四半期の売上比率でいくと、社会基盤と宇宙センターが 35% ずつ、モバイルネットワークとインターネットが、合わせて、30%、合わせて、100% という状況になっています。でこれが、今年なんですけれども、今年の四半期は先ほど申し上げましたけれども、環境系の、大きな受注がこの1月から3月期にありました。これは8億ぐらい の、受注になるんですけれども、まあ、そういったところでかなり、社会基盤がこの、4月から6月の売上としては上がってきています。まあ、これは国家プロジェクトということの位置づけに、なります。はい、それでは、我々の強みに関して、お話をしていきます。QCD&I という言葉を我々使ってるんですけれども、 QCD っていうのはコンピュータシステムを作る上でクオリティとコストとデリバー、 品質とコスト の、 あの予算とそれから工程、まあ、これがちゃん と、 バランスよく提供できるといいよねというのに加えて、我々はこの愛というイノベーションをお客様に提案をするという、そうでなければセックの存在意義はないというふうに考えています。一番大事なところがこの真ん中ですね。きちんとした基礎なくして高度な専門性なし、新卒採用へのこだわり、新入社員教育6ヶ月間の、集合研修でコンピューターの基礎を身につける。実は来週の月曜日、6ヶ月の研修が終わって卒業してきます。今年の、4月1日に入社したのが30名います。30名いまして、22名が大学院生、学部卒が3名だったかな、残りがドクター、ほぼほぼ陰性が非常に多いというふうにお考えください。 この30名が、しっかりと6ヶ月間、教育を受けてまいりました。決して、6ヶ月間の教育が出たからといってもうスーパーマンが誕生するわけではありません。ただどこを学べばいいか、どこを調べればいいかという基本的な訓練はされてきてます。ですのでそこから初めて、開発のプログラミング言語を学び始めます。我々はプログラミングをすることが目的ではないんです。我々がやろうとしているのは設計の 50%、 ここをしっかりと実装することが我々の目的であって、コンピューターのコーディングというのは、目標を達成するための実装に過ぎないという、そういう認識でいます。はい、うちの特徴のところでチャンスは蓄積できない、イノベーションは成長の源泉、ネバーギブアップの精神、チャンスは蓄積できない、これはもう当たり前のことです。一番最初にお話しした日本で初めての科学衛星陽光、これの開発は誰も知見はなかった、知見はないんだけれどその中でいろんなトライアルをしながら、完成させて見事に打ち上げることができました。まあ、こういったところで、先端分野の開発は、自然的に、まあ、チャレンジになるの、これは当たり前だよという。そしてイノベーションは、成長の源泉、日本初、世界初、これをどんどんうちはやっていきたいと思ってます。あとネバーギブアップの精神、一括受注へのこだわり、ソフトウェアの会社というのは派遣の、資格を持っているソフトウェア会社さんがいっぱいいます。派遣というのは、こういう開発銀行のシステムを作りたいから、50人、こういう言語のエンジニアを持ってきてくれというような派遣の、資格を持っているか、うちはその派遣の資格すら取ってません。お客様とリスクを共にする派遣ではなくて、しっかりと我々が受託してビジネスを進めるという、まあ、そういう方針になってます。ですので一度引き受けた仕事は最後までやりきる、これまあ当たり前といえば当たり前なんですけどね。で、質の良い仕事がお客様中心主義の原点であり、それがすなわち最高の営業活動であるという、ちょっと内向き文化を助長するかもしれませんけれども、まずはいい仕事をしようじゃないかというのがポイントになります。で、最近我々が取り組んでるのはソフトウェアだけじゃダメだということで、ハードウェアの世界にも入り始めました。これは去年、今年の3月にやり始めたロボコン、社会人が参加できるロボコンってそんなにないんですよね。で、このロボコンはフリスビーを投げ合うロボコンでした。これ取締役会を通すのが大変で、フリスビーを飛ぶ、うちの会社理念は社会の安全と発展のためになのに、こんな大丈夫なのかよっていうふうに言われまして、もうちょっと困ったんですけども、即座に大丈夫です、これは警備会社に売りに行きますからっていう、そういうことで、フリスビーを投げて戦うようなロボット、これもハードウェアの部品から全部調達して作り上げました。そういう、ハードウェアの文化も今、根付いてきています。はい、業績の推移を簡単にご説明します。まあ、遠目で見るとなんとなく右肩上がりに見えているように思いますけれども、ポイントは2004年のジャスダック上場、この年に落ちてます。まあ、よくあることでセックは本番に弱いで、なぜかというと、1998年あたりから幹事会社の野村証券に言われて、セックさん、お客さん一社じゃダメだよと。この当時は富士通と岩崎通信機と富士ファコム制御、これだけなんで全部富士通産系。この2001年間から30億の売り上げを超えない11年間がありました。よく言葉にする失われた11年間だとかっていう。 ありますけれども、この間売上は30億を超えてませんが筋肉質に変えました。お客様の層がガラッと変わった。今、当時、富士通さんの売上というのは大体 95%、90から95% ぐらい、グループも含めて、今は、そうですね、もう一桁台だと思います。ここの11年間でいろんなお客様と知り合いました。例えば WAP フォーラムというワイヤレスアプリケーションプロトコルという、i モードの前身になるプロトコルを協議する全世界の会議があるんですけども、そういうところにソフトウェア会社として出向いていってドコモさんと知り合う、 KDDI さんと知り合う、あるいは日本自動車工業会というところに、出向を出して、トヨタ自動車さんのエンジニアと知り合いになる、まあ、そういったところでいろんなお客さんを、増やしてきまして、体質が変わった段階から、そうですね、2011年あたりから右肩上がりが堅持できているというふうに思っています。はい、今のところ、四半期主力の、結果ですので、売上高が 19% アップ、営業利益経常利益非常に好調です。まあ、こういった、増収増益を目指す、今、7期増収増益、になっています。私が2019年にバトンタッチしてから増収増益は続いています。配当成功に関しては基本 40% で、今過去、ずっと右肩上がりになってまして、今年は90円という、想定になっております。はい、今後の展開を簡単にご説明していきます。まず宇宙とロボット、これ大事です。今ここに書いてある通り、代表者がセックで浜野製作所、ウェルリサーチと小西ミノルタちゃんと一緒に、ISS 無重力上で動作するロボットの開発をしています。これは非常に難しい、無重力上で動いているロボットなので、ちょっと触れただけでストーンと飛んでいくし、ちょっと触っただけでもくるくる回ったりとかする、それを回らないで荷物を運搬するためのロボットをまず開発しようじゃないかということで、形としてはなんか不格好な形なんですけれども、ちゃんと、手すりをつかみながら、荷物を持って、で上の倉庫から下のところまで持ってくるというミッション、これをやります。
これ具体的にこれ今すごそうですけど、これ応用とかも聞くんですか
ね。来ます来ます、はい、ですね、我々は思っているのは、今回 ISS 上での成功をベースに、他の、月だとか、月ゲートウェイだとか、まあ、そういったところに全て展開をしていくという、NASA が絶対に JAXA 無理だっていうことが 2点ありました。一つは、SLIM で、検証した、ピンポイント着陸、あそこに着陸するんだと、これ NASA できないって言ったのができてしまいました。で、2つ目はこんなロボットなんか絶対に作れない、これをなんとか JAXA と共同で作って、でさらにアルテミス計画の中のいろんなパーツの中に組み込んでもらいたいなということで、今一生懸命頑張っています。はい、続きまして、量子コンピューター、皆さんお聞きになっていると思いますけれども、今私が個人的にはすごくここを伸ばしたいなというふうに思ってます。まだお金になりません、まだお金になってません、これだけは最初に言っておきますね。まだ
すみません、また基本的なことで、量子コンピューターというのはそもそも何かというところも教えていただいてもいいですか。
はい、すごく簡単に言います と、普通のコンピューターと量子コンピューターの、基本的な違いというのは、量子ビットを使っているか使ってないかの、違いなんですよね。で、今量子コンピューターってのは、コンピューターの問題がまだ解決してなくて、いろんなノイズが入ります。ノイズが入ることによって、しっかりとした計算ができないという、だそういった点ではまだ、量子コンピューターに対して古典コンピューターって言葉があります。古典コンピューターってのはいわゆるビットの世界です。量子コンピューターってのは量子ビットで、我々が6月に、ホームページで公開させてもらったのは、この量子計算の部分と古典計算の部分をちゃんと融合して、量子計算が不得意な部分は古典計算で、ちゃんとやりますよというインターフェースを作って、世の中に提供しています。これはもうすでに、提供されております。ぜひ、当社の6月の、リリースをちょっと見ていただいて、あ、こういうこともセックやってるんだと、私は、これからこの、 ロボットなどの適用の実用化だとか、あるいはデジタルツイン、大規模なシミュレーション、宇宙機での量子コンピューターの応用、こういったところにつなげていきたいなと。我々は2003年からロボットの研究を開発しています。20年経った今ちゃんとマネタイズができています。これと同じように量子コンピューターも必ずビジネスとして成り立っていくところがあると思いますので、ここにしっかりと我々は資源を投資していきたいなと思っています。はい、今後の展開で、生成 AI に関して、社内でハッカソンをしていろんなテーマを、考えて、若いエンジニアの方から提案を受けています。社内の効率化、あるいは世の中に役に立つプログラミング、順番にいろいろ提案を精査しながらビジネス化に向かって進めていきたいと思っています。特に私は個人的には若いエンジニアに提案してもらいたいものは、少子高齢化、これに対する対策を何かシステムで解決できないのという提案をさせたい。できるできないは別にして、夢のようなそういうシステムを具現化するような提案がこういったハッカソンなんかで出てくると僕は嬉しいなと思ってます。
これ今 あのお仕事っていうリアルタイムソフトなんかが、少子高齢化とかで新しいビジネスにつながるかもしれない。
つながります、つながります。はい、生成 AI が、ソフトウェアを、凌駕していくんじゃないのっていう話もありますけれども、冒頭でご説明した通り、我々は50対10対40の世界で行ってますので、この 10% のところが自動化っていうのはさほど、うちとしては影響がない。ただ、もうすでにこの 10% のところは生成 AI を使いながら、いろんな工夫を進めている最中です。なかなか、生成 AI バカにできません。優秀ですよ。はい、最後まとめの、1枚のスライドになります。もうソフトウェアの主役、ソフトウェアが主役の時代が来ました。ハードウェアがおしまいだと言ってません。イミジクもはやぶさ2のプロジェクトリーダーが言ったことで、サイエンスとエンジニアがうまく連携できて成功したんだよねという言葉、その言葉通りだと思います。個人、企業、国の競争力というのはもうソフトウェアで決まる時代だと思っています。ですので我々は垂直統合、一社で何でもできますよっていう、そういうものではなくて、水平協調型、さっき言った宇宙空間のロボット、あれがもう水平協調型の代表です。こういったところで、大きな、企業体に、チャレンジして俺たちでもできるんだぞ、ということを言っていきたい。そういった意味ではエッジコンピューティングからクラウドまでワンストップな DX を推進し、特に宇宙複合現実ロボットでの人類の夢を叶えていきたいというふうに思っています。どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。お時間となりましたので以上で終了とさせていただきたいと思います。ここまではセック IR セミナー、お話は証券コード3741東証プライム上場株式会社セック代表取締役社長桜井慎太郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
セック IR セミナー、この番組は証券コード3741東証プライム上場セックの IR 活動の一環としてお送りしました。